放送ポッドキャスト QR。
こんばんは、牧田和久です。今日も皆様からのメールにお答えします。埼玉県入間郡、ラジオネームヒャー。背景牧田和久様、投手の立場からするとブルペンは観客席から見える場合と見えない場合ではどちらがやりやすいのでしょうか。ライオンズファンからすると客席からブルペンが見えなくなったら寂しいです。そうですね。でも結構気になりますけど、はあ、近いんでかなりブルペンからお客さんが、結構いろいろ温かい言葉をいただくんですけど、やっぱ試合中なんで反応できないんですよね、それに対して。なんで申し訳ないなーっていう部分はあるんですけど、戦ってるあれなんでもやっぱ自分の中でも作っていかなきゃいけないですし、やっぱ入っていかなきゃいけないんで、心の中では頑張るっつって、はい、ありがとうございますって心の中で自分を思ってるんで、見えない方がやりやすいっちゃやりやすいですね。やっぱパリーグだと西武ドーム、神戸だけですね。あとは大体室内なんで、ヤジ聞こえますね。けどヤジ別に特に自分気にしないですね。勝手に言ってればって感じの人なんで、自分はヤジ結構ありますね。関西の方行けば、まあ、デッドボール当ててしまったりだとかは、おい何やってんだみたいなのが言われるんですけど、いえ、わざと当ててないんでっていういや、まあ、せめて結果そこに当たってしまったんでしょうがないなと思うんで、まあ、勝手に言っててくださいみたいな。はい。北区、レディオネーム、下から牧田。背景、牧田和久様。先日、新聞で拝見しましたが、予備校で開催されたトークショーで、メジャーリーグに挑戦したいかと質問されて、機会があればと答えたようですね。絶対行かないでください。ただし、ワールドベースボールクラシックの日本代表として、バリバリのメジャーリーガーと対戦するなら大歓迎です。ちなみに、どんな配球で打ち取りますか、警具。はい。機会があれば行きたいですけど、はい。でもその頃は年齢も年齢だと思うので、いやー、なんていうんですかね。やっぱ一度は味わってみたいですね、あそこのメジャーリーグっていう。憧れというか、まあ、プロ野球でもやっぱ夢だったんですけど、世界で自分がどれだけ通用するのかっていうか、まあ、ワールドベースボールクラシックも世界なんですけど、またなんか違った環境というか、場所でやりたいなっていうのもあるんですけど、まあ、機会あれば行きたいですね。まあそれまで日本で頑張ってやりたいなと。どんな配球で、まあ一番やっぱインコースで詰まらせて打ち取るっていうのじゃないですかね。それか、まあ外国人って独特なんで、日本ってやっぱそのピッチャーに対して合わせて打ってくるので、自分のスイングも持ってるものもそうなんですけど、そのピッチャーに対してどういうタイミングでどういう風に振ってくるっていうのが日本人なんですよ。けど、メジャーリーガーとかその外国の選手ってやっぱ自分のスイングで打ちに来るんですよね。大体外国人の選手ってアッパースイングってよく言われるじゃないですか。なので大体ハイボールが大体空振りしてくれるんですよ。なんで、まあそのハイボールなり、インコースで詰まらせて打ち取るっていうのがやっぱ理想というか、まあ一番気持ちいいのはやっぱ詰まらせてバットを折るっていう。あれが一番気持ちいいですね。はい、あ。まあストライクゾーンってやっぱ広いってわけじゃないですけど、低めだけがストライクゾーンじゃないんで、やっぱ胸のあたりだとか腰のあたりまでもストライクゾーンってやっぱあるので、そういうストライクゾーンをうまく使って打ち取りたいなっていう。やっぱアンダースローだとやっぱ目の錯覚っていうのもあるんで、まあ左右交替をうまく使って、まあ最後には自分のウィーニングショットっていうのをで打ち取るっていう。ウィーニングショットはまっすぐじゃないですかね。まあ変化球で一球種ぐらいウィーニングショットみたいなのあれば楽になるんだろうなと思うんですけどね。今はウィーニングショットの変化球はないですね。やっぱ楽天で言うと、その、マー君はスライダーフォークじゃないですか。もう彼はスライダーフォークが一級品なんで、で、まっすぐも素晴らしいものを持ってるんで、自分の変化球は、 あんま得意ってほどでもないんで、まあすぐはそれなりに自信持ってるものあるんですけど、まあこの先の練習とかで変化球を磨いていきたいなっていう。やっぱ途中までまっすぐに見えてそっからあれみたいなのが一番いいと思うんで、まあいかにまっすぐに似た変化球を作るっていうか投げるというか、じゃないとプロのレベルは抑えられないと思うので、あとは緩急ですね。あの、そういうカーブでいかに早くまっすぐを見せるかっていう、はい。ですね。やっぱ緩急だと思いますね。自分は。そうですね。フォームもそうですね。いろんな微妙なタイミングのフォームだとか。で、まあ内野ゴロ、内野フライで打ち取るっていうのが理想ですね、やっぱ。はい。スライダー、シンカーですかね。はい。でももっと磨いていかなきゃいけないなと思うんで、じゃないと、プロでは食っていけないと思いますね。さらにさらに成長していかないと。一年一年どんどんどんどん成長していかないと、厳しい世界だと思うんで、頑張らないといけないですね。うん、そうですね。新人王っていうのは自分だけの力で取れたものではないと思ってるんで、まあいろんな方がいて、やっぱチームメイト、やっぱ使ってくれた監督だとか、コーチ、あとは、再会でも、たくさん多くの方が応援来てくれてたんで、やっぱそういうファンの方たちとかも、まあ、いろんな人にやっぱ支えられて今があるんで、決して自分の力で取れた新人王だとは自分は思ってないですね。あくまでもまだ1年間しかやってないんで通過点だと思いますし、まだまだだとは自分は思いますね。はい。さいたま市ラジオネームワンツーニッツーゴッツーニッツー背景牧田和久様、早口言葉に挑戦してください。できれば3回休まずに敬語。パフィー、パフューム、キャリーパミュパミュ、パンパシフィックオープン出場。しかしよく考えましたね、これ。すごいな。似てるんだ、全部。パンなんだもんな。だから最初のあれなんですね。ラジオネームも言いづらかったんですね。行きますか。パフィー、パフューム、キャリーパミパム、パンパシフィックオープン出場。パフィー、パフューム、キャリーパミパム、パンパシフィックオープン出場。パフューム、あー違うね。パフィー、パフューム、キャリーパミパム、パンパシフィックオープン出場。パフィー、パフューム、キャリーパミパム、パンパシフィックオープン出場。パフィー、パフューム、キャリーパミパム、パンパシフィックオープン出場。難しい、これ。得意じゃないですね。普通の言葉でも噛んだりするんで、早口言葉は苦手ですね。やっぱ喋ってる中でもやっぱ考えながら喋ってるんで、早口言葉はちょっと強敵ですね。所沢市ラジオネーム一円切って、背景牧田和久様、夏頃の楽天戦で涌井投手が左手の薬指にはめていたリングが一瞬指輪に見えたため、ネット上でも大騒ぎになっていたのですが、後に誤解であることが判明しました。確かあれは体にいいシリコンリングで、牧田投手がライオンズに紹介したというような話になっています。本当のところどうなんでしょうか？そうですね。あれは指輪じゃないですね。まあ、まあ指にはめるんで指輪っちゃ指輪なんですけど、まあシリコンリング、確かにシリコンゴムでできてる、バンデルっていう、まあ芸能人もつけてるネックレスだとか、まあ体のバランスにいいって言われて、自分も使わせていただいたんで。で、その、作ってる会社が自分の地元の焼津なんで、その焼津でも自分の住んでるところがちょっと近めのところだと思うんで、はあ、それで使わせてもらって、まあ結構ライオンズの方もいっぱい使ってるんで、まあ人それぞれ多分効果は違うと思うんですけど、まあそのパッケージの裏に、まあ腕のブレスレットであれば腕の質問が強くなるっていうか、まあバランスが良くなってっていう風に書いてあるので、つけてる時とつけてない時で、あとつけてる時の方が強くなるっていう、多分どっかが固定されたかバランスが良くなるっていうので、枠井にも進めて、まあ、ああいう風に、ちょっと、ネットで叩かれてましたけど。 まあ決してそういうなんつうんですかね、チャラチャラした指輪じゃないんで、やっぱ意味があってつけてるものなので、はい。自分は腕と、まあ、ブレスレットとネックレスですね。ただ最近ちょっとそういうブレスレットとかそういうのピッチャーはうるさく審判団から言われてるんで、多分後に多分何もつけられないっていう感じになると思うんですけど、はい。まあその中でもいろいろ体のバランスを保っていかないといけないなっていうふうに思いますね。はい。府中市ペンネームリンゴリンゴ。背景牧田和久様。ご両親はどのような方ですか？僕の予想ではお父様が優しくてお母様が厳しいような気がします。敬具。全くその通りです。全くその通りです。ほんと。お父さん優しいですね。お母さんの方がもう男みたいな性格ですね。で、野球高校入って、まあ男なんだから3年間やり遂げなさいっていうのと、あとは高校野球終わり際に、あんた高校卒業したら家出てきなっていうのと、はい、家出て都会で自分のやりたいことをやってこいと。で、落ち着いたら帰ってくればいいじゃないかっていう。まさに男っぽいですね、うちのおかんは。お父さんはもうその分、もう何も言わず見てるって感じです。そうですね。姉ちゃんの結婚式で、お姉ちゃんのその手紙あるじゃないですか。新婦の手紙で。で、両親に言った言葉で、思わず自分も泣いちゃったんですけど、まあ姉ちゃんがもう嫁に行ったっていうのが嬉しくて泣いたっていうのもあるんですけど、両親に言った言葉で、お父さんから優しさを学び、お母さんから厳しさを学びましたって言って、あ、まさしくそうだなっていう。確かにと思って、はい、お父さんは優しいですね。どっちかっていうとに、そうですね。お父さんの方に似てる部分があるかもしれないです、性格は。はい、車の設計ですね。あの設計って言っても車を設計するんではなく、車の中の部品の鉄板とかあるじゃないですか。中のああいう部品を設計するんですけど、だいたい家で仕事してるんでパソコンと、昔は設計図でっかい、すんごい大きい設計図が家にあって、もう手書きで設計してたんですけど、今もいろいろとパソコンとか普及してきて、もうパソコンで大体もうカチッカチッってもうすぐできるんで、そういうので設計してるんですけど、あんま出かけることないんですよね。で、うちのおかんがよく家から出てきなさいと。出てくるってそういう意味じゃなくて、いろんなところを車で行って、いろんなのを知りなさいと。知らなさすぎるからもうちょっとっていう。うちのお母さんはどっちかってもう行動派っていうか、思いついたらもうどんどんどんどん行くって感じなんで、思いついたらどこどこどこ行くって感じの方になりたいですね、自分も。結構家でまったりしてることが多いんで、はい、あ。なんで、まさしく、リンゴリンゴさんの言う通りですね。背景、牧田和久様。今日はここまで。埼玉西武ライオンズ、牧田和久でした。